理科っぽい視点で身の回りのことを見てみませんか。そんな理科の時間 B 第398回。そんな理科の時間 B お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
毎月2回目になるのかなの配信はですね、皆さんからいただいたメールをご紹介する回になっています。
はい、
月末までの
通称メール回です。
通称メール回ってあんまりあれですけどね、
メール回です。
うまく省略してないですけどね、
メール回です。
ちょっとだけあの
棒がなくなったよ。
フリーマーケットっぽくなりましたけど、
フリマです。フリー、はい、
1月の末までね、あのメールを受け付けて、でまとめると配信が次の月の2回目になるっていう流れで、2月の第2回目の配信でメール回になっております。
はい、
1月にねいただいたメールも、たくさんありまして、そちらの方を、さっきまでこういろいろ見つつ整理をしてっていうのをやっていました。
はい、
お正月の挨拶から私の誕生日の、お祝いのメッセージまでありがとうございました。
ありがとうございました。吉安さん、お誕生日おめでとうございます。
ありがとうございます。ということで、オープニングではですね、
はい、
ちょっとだけつまんで紹介したいメールの紹介をしていいですか。
はい、
いよかんさんっていう方から、多分初めてかな、
かわいいメールいただきました。
初めましてということで、
はい、
そんな理科の時間を聞き始めて1年ぐらいになりますと。このポッドキャストを聞き始めてから流星群を見に行ったりプラネタリウムに足を運んだりしました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうやってこう世の中を見る目が変わるとすごく嬉しいなと思っています。で、プラネタリウムに行った後、実際に空を見て火星を見つけた娘かっこ5歳は
チコちゃんだ。
そうね、あの赤いお星は知ってるよ。
お星様知ってるよ。
あの赤いお星様知ってるよ。金木星などと言っていました。かっこ笑いと。金星でもなく木星でも花でもない火星のことを金木星っていう話をしたのがちょっと受けましたというメールをいただいて。
かわいいじゃないですか。
ね。ね、はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。この、わかります?純真無垢な時代。ありましたか?吉安さんにも。
あったんじゃないですか?忘れてますけど。
純真無垢。もう、ねえ。世の中のが輝いて見えてる時期ですよ。キラキラ、
まあ。でも、50過ぎてもまあまああれですよ。
あ、輝いてます?
輝いてるっていうか、あんまか物考えてないだけかもしれないけど、純真かなと思ってますけどね。
純真、純真はまあいいでしょう。無垢ですか？
うん、そんなことないです。結構目とか濁ってますけどね。
ないでしょ。
あ、それはね、リアルに心配です。あと次の、やつでは、はい、ラジオネーム世の地に洗う島温泉さんっていう人がいまして、
島温泉なの、
ね。島温泉、四万とかで島温泉なんですけど。
あ、そう、四万十川っていうから、まあ島かなと思いながら。
そう。で、京都に住んでる電源群馬さんという人と、
うん、
がいるんですけど、
うん、
ですね、ラジオネームですが吉安さんのよからですと。小さい頃はこの絵札でなんとなくドキドキした記憶がありますって書いてくれていて、これ分かる人には多分ね、全国で500人に1人ぐらい分かるんじゃないかと思うんですけど、群馬県には郷土カルタっていうのがありまして、
上毛カルタね。
そうそうそうそう、
はいはいはい、
浅間のいたずら鬼の押し出しとかっていうのから始まるんですけど。
あ、そうです
か。でそれの
あから、はあ、
よっていうのが取り札が絵が描いてあるんですけど、温泉なんですよ。で読み札が世の地で洗う島温泉なのね。
はい。
で、このあと吉安さんや電源群馬さん括弧女性だったらごめんなさいには分かってもらえるんじゃないかと思いますが、札でなんとなくドキドキした記憶がありますっていうのがありまして、
はい、
これ私すごい共感するんですよ。
これドキドキしたんですか。
あのね、裸の女の人が温泉入ってるんですよ。
ほう。
で、他にもね、
よくさ、
はい、
この上毛かるた、何の札か忘れたけど、なんだっけ、人口、
はい、
が書いてあって、いつぐらいにこの上毛かるたを覚えたかによって、そこだけセリフっていうのかな、あの F、文字が変わるって言ってたじゃないですか。
そう、読み札の、数字が変わります。
そこはそういうふうに変わるけど、絵柄は基本変わんないんですか。
絵柄変わってないと思いますよ。
あ、じゃあ絵柄はみんな共通なの
だと思う。だからあれってなんとかだよねっていうのは通じる
んじゃない。みんな同じことを思い浮かべるわけ。
そうなんです。で、私吉安なんで、
はい、
本名だから 縄文カルタのカルタ取りをするときに家族とかでやるとやっぱり世が取りたいわけですよ純真無垢な頃
はい、純真無垢だけど無垢じゃないからドキドキしたわけね。
でそこで他にも温泉あんのね、うん、温泉系のやつあるんですよ。
温泉系の札が、
そうそう、なんだけどなぜか島温泉は、女の人が大きい岩でできたような石でできたの風呂のところに立ってるんで、ちょっとだけこう裸が書いてある感がありまして、うん、っていうメールをいただきまして私は共感しております。
そうですか、
はい。あとですね、ラジオネームシローさんから、寝る前とか早く起きた時に布団の中でホームページからスマホで聞いてます。余計なことかもしれませんが、MT ライダーさんはヤマハの MT シリーズのバイクに乗ってらっしゃるのではないでしょうか、というメールをいただきまして、
はい、
ちなみにシローさんは、私のラジオネームはそんな宛てに初めてメールを出すときに、在住地域の有名的歴史的有名人からいただきましたと。シローさんね、
天草
かな、そうかもしれません。で、MT ライダーさんからもメールをいただいてまして、
はい、
バイクはヤマハの MT-07、MT-7 に乗ってますと。水冷並列2気筒 DOHC4 バルブ 700cc ね、阿蘇や九十を走ってますということで、
はあ、はあ、皆さん、この2人はメールでやり取りしてるってことですか、そんなの理科を経由しながら。
そういう感じになっていますけど、皆さん、ね、いろいろこうラジオネームに凝ってらっしゃって、
そうよそうよ、16日にシロさんからメールいただいたら18日に MT ライダーさんが返事出してるじゃないですか。
そうです。
何なんですかこのリアルタイム感。
よくわかんないよねお二人はメールのやつしてないですよ、この番組で紹介してなんですけどということでですね、いろいろ、はい、ラジオネーム合戦が面白いなと思っていて、
はい、吉田さんのラジオネーム何ですか。
私は出したことないな。香里さんはあれですか、番組宛てにペンネームとかラジオネームに。
ポッドキャストやるようになってからは香りですけどね、どこにあれするにもね、その前あんまりそういうメールを出したりとか手紙を出したりとかは
ペンネームは使ってない
かな。まあ黒歴史ネームありますけどね。
まあ別に言わなくていいです
かなり黒いからやめとく。
言いたいんだったら言ってもいいですけど。
言わない言わない言わない。
セイントセイヤのなんとかみたいなのをつけてても全然笑いません
なんかつけてることを期待されてるけど、書いてはいたけどつけてはないよ名前は。
ですね、最後、つまんでご紹介するメールで、ですね、これはマサさんからいただいたメールですけど、ですね、本編で真面目な内容が多いため時間の関係から素敵な香里さんのボケをスルーされることが多いですが、おまけ部分はそういうことから話が広がったりしてすごく楽しいです。今一番楽しみにしているかも、というのをいただいていまして、
お、ありがとうございます。
この番組ポッドキャストで配信している分については、まあ、理科っぽい話題をなるべくお話ししようとしているんですけど、
はい、
おまけコーナーっていうのをオーディオブックでは配信をしていまして、
はい、
そこではですね、あんまりこう脱線とかを気にせず話したいことを話すっていうのをやってまして、
はい、
短い時は10分ぐらい、長い時は20分ぐらい喋ってるのかな。
そんなにあんまり時間を気にしたことはないんですけど、
はい、っていうのを喋ってまして、楽しみにしてくれている方もいらっしゃるようなのでちょっと良かったです。
ありがとうございます。そうよね、なんとなく打ち合わせしてから話し始めるけどそこに行かないで話が終わるってこともありますよ。
あるあるある。
脱線して終わりぐらい。
そんないプロジェクトというグループで配信をいくつかね、番組配信してるんですけど、
はい、
他の番組でもおまけをつけているんですが、
うん、
うちの番組だけおまけには本編よりも価値がないというふうに称してまして
はあ、
はい、肩の力を抜いてやっていまして。
そうね、本編は一応座りながら撮ってるけどおまけは横になって撮ってたりするかも
ということで、ゴロンっていうのを思い浮かべながら聞いていただいてもいいんですけど、はい、私はね、おまけまで聞かないと話が完結しないっていうふうにはしたくなくて、
うん、
本編の中で、皆さんにこう喜んでもらえるものを、コンテンツとして出そうと思っていて、
はい、
なので価値を感じていただける方はぜひ、オーディオブックで聞いていただけると、我々のところに、聞いた分だけの 収入が入ってくるというのがありますので、はい、メインの部分は全く同じで、おまけの部分は、
本当に雑談だし、
はい、あの喜んでいただける方がいるのはもちろん嬉しいんですけど、
はい、
雑談をしていますと。興味がある方はぜひ。
本編に関係ないものもがほとんどですよね。
8割方関係ないです ね、
うん、
だ本編に関係があって興味深いことだったら本編で喋るっていう風にしてるので
確かにね。 あ、はい、あとは途中で脱線がひどくなると、じゃあこれおまけで話しますかって時もありますけどね。
あ、そうですね、編集でそこはチョキチョキって切りますけど、
うん、
せっかくなんでおまけで話しましょう。
でも大抵そういう時っておまけではそこまで話盛り上がらないで終わっちゃうのよね。
そんなこともあります。
そうです、
はい、ということで、たくさんのメールを今回もいただいております。ではですね、香織さんの方から、2021年の1月にメールを送っていただいた方々のお名前を紹介して、本編の方に行って主に、質問ですねにお答えする形で進めていきたいと思います。
はい、2021年1月にメールをいただいた方々です。シローさん、スーさん、ハラミさん、パックスケの父さん、ムーさん、福岡県の山本さん、丸尾さん、ふたさんぽぴとさん、サイ十三さん、月うさぎさん、いよかんさん、世のちり洗う島温泉、これ言えなかった。世のちり洗う島温泉さん、たくわんおしょうさん、MT ライダーさん、一休さん、梅子さん、ダンゴムシさん、ひでせりさん、まささん、うえちゃんさん、タオル一枚常備さん、あまりささん、ビビアンさん、たけさん、レモニーさん、サイクルマンさん、バンブーさん、マオグロさん、以上の方々からいただきました。
いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
また初めての方も何人かいらっしゃって、ありがとうございます。
ありがとうございます。
では本編の方に行ってみようと思います。
じゃあ行ってみよう。
ではメールの紹介をしていきたいと思います。
はい、
1通目お願いします。
はい、ムーンさんからいただきました。行動の星座はどのように見つけられたのでしょうか。というのは、太陽方向にある星座は見えないし、夜になれば太陽が見えないです。さらに夏と冬で南中高度が変わり、太陽の通り道には幅があるので、行動にある星座を見定めるのは結構難しいんではないかと思いました。ひょっとして月と惑星の通り道から見つけたのでしょうか、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
これはね、
これは、はい、サンクチュアリってやつですよね。
そうそうそうそう。で、
本当にそういうの？
結構古くて、紀元前2000年ぐらいのメソポタミア文明。
ほう、くさび型文字ですね。
そう、シュメールとかになるのかな？
シュ
メール時代。
はいはいはい。なんだっけ、肥沃な三角地帯。
に、すでに記録があるようで、その時にもう12個の、ピックアップはほぼ同じにできていたようです。
じゃあ少なくとも、太陽、月、惑星、まあ、何をあれしたかともかくが、いつも同じところを通るっていうのは、もうそこでは分かっていたわけですね。
うん、
でしかもその夜12個に分けていたってことは、星座という概念もあったってことですか？
そうなんです。星座という概念はすでにあって、まあ、メソポタミア時代というか、で、今と同じかどうかまでは、何とも言えないんですけど、少なくとも、バビロニアにこう伝来した時にはすでに今と同じ、12個に分けるっていうのはあって、うん、ちょっとね、うんうん、少しずれてたらしいんですけど、星座の分け方としては、
うん、
なんですけど、
うんうん
うん、ギリシャに行った時にはもう2000年ぐらい前には、
うん、
今と同じ12個で、なおかつ30度ずつ12個に分けるっていうのが行われていたようで。はい。
12星座って角度によって分けてるんですか？あれって星の並びだけじゃないんですか？
あのですね。
うん。
少しずつ、行動っていうのはずれているんですけど、
うん、
ほぼ、 あの2000年ぐらい前は30度ずつで、分かれるぐらいの配置になっていたんですよ。
今でこそ全天をすべて88の星座で分けてるじゃないですか、
はい、
だからこの点は どこどこ星座のエリアだっていうのがすべての場所で言えるわけですよね、
うん、
だから、まあ今太陽が通ってる場所もしくは月が通ってる場所は何座の範疇にありますって完全に分けれますけど、
うん、
まあ、要は余白部分があるわけですよね。
そうで、
それをきっちり分けてあったってこと？その星座の線だけじゃなくって、
ギリシャ時代にはすでに30度ずつ、星座に分けてっていうのをやっていたようです、うん、というのもね、
うん、
メールにはこう太陽がどこにいるかって分かりにくいじゃないかっていうふうに書いていただいてるんですけど、う
んうんうん、
前天の中でやっぱりこう、うん、月と惑星が動くっていうのはすでに分かっていたわけですよ、
うん、
で月なんて毎日どんどん動くじゃないですか、
うん、
その時にね、今だったら前天にメモリをつけて何度何分のところにいるとかって言えるけど、
うん、
昔は月の場所とか、うん、火星の場所とかって言ったらやっぱりこう星の並びの中のどの辺にあるっていうのが一番最初みんなが思いついたことだと思うわけ、
うん、
でなおかつ、1年経ってぐるぐるって回ってくるっていうのは、うん、太陽も日が沈んで直後に星座を見るっていうのを毎日やっていれば、
うん、
太陽はあの辺にあるんじゃないかっていうのがなんとなくわかるじゃないですか。
ああ、なるほど。本当の最後の星が見えてきたの一番星の位置と太陽の位置がこうなってるってなれば、
そうそうそうそう。そうすると太陽、まあ初めはね月だと思うんですよね、
うん、
月と惑星たちが、空のどこにあるかっていうのは星空の中で、それが通るところの近くでまとまったものっていうので星座化をして、
うん、
で、太陽がその後、憶測というか観測と予想を入れてどの辺にいるっていうのが分かって、
うんうん、
で1年が12ヶ月で、
うん、
だいたい星座の塊も12個あるから、
うん、
30度ずつぐらいに分けてっていうのが進んでいったっていう流れのはずです。だからこそ、うんうん、占星術って古いわけですよ。
ああ、そう、まあそうですね。星を見ながら星座をやってたわけですからね、占いというか。
あ、そうですね。占星術っていうのは。
12に分けたのはたまたま
?12 に分けたのは、たまたまですけど、
うん、
1年で太陽がぐるって回る、1年は12ヶ月。
12ヶ月もたまたま？だからその、星座は12個に分かれてたっていうのが影響あるの？
でね、まあまあ、いい感じで12個に分けられたっていうのは実はあって、
うん、
頑張って他の星とつなげば12個じゃない分け方もあると思うんですよ。
なんか13星座って一時なんか流行りましたけどね。
あれはね、今の分け方にすると、うん、しっかり、88星座分けた時に惑星たちが通るところが通るっていうので、つまりなんていうの、最近の分け方だとっていうのはあるんですけど、うんうんうんうん、そもそもざっくりどこにいるかを知りたかったわけですから、
うんうんうん、
30度ずつ12に分けた方が計算はしやすいわけ、
うん、
そういう形で12個に分けてあると思いますし、
うん、
アジアというか、なんていうの、中国だと28に分けてあるっていう分け方があるのかな。
へえ、
そうなんですよ。28宿だっけな、ちょっと待ってね、そうそう、28色だ。28色というような分け方とかもあって。
色っていうのは色？
宿場町の宿ですね。
宿、宿。
そうそうそうそう。
あ、月とか太陽とかの宿ね。
そうそうそうそう。
どこら辺にいるっていうのが。ほう。
というようなこともあって。
じゃあ、そこを中国では12星座ではなかったわけね。
12星座ではないですね。
独自の星座で分けたわけですよね。そしたら28だったと。
あ、まあまあ難しいのは、なんとなく分けてた時にどう分けるかで、うん、28色、天球を28のエリアに、不均等に分割したものというのがあって、そういうので、分けたりして、28色は実はあれなんですよ、星座のエリアなんですよ。で、太陽が動いていくっていうのを占いに使うっていうのをやってなくて、
う
なんですけど、そういったような分け方で、いろんな分け方があって、西洋占星術と違った分け方にはなっているんですが、ただ、占いで使うこともあって、そうすると、円形の周りに28個ぐるぐるぐるって並べるんですけど、というようなこともあったりして、そうすると、何?どんどんどんどん1日ずつ回ったりっていうのがあって、多分28色の28は、1ヶ月と、のに近くて割り算ができる四七二十八なんじゃないかと思ってるんですけど、
ほう
っていうようなこともあって、西洋の十二星座の長い歴史と、対比すると二十八色っていう、空の分け方がありましたよというのもあったりします。
はい、
なので、太陽は先ではなくて月や惑星がどこにあるかっていうのを示すのに、使いやすかったのが星だったんじゃないかと。
うん、
今はね、月石みたいな空の中にメモリがついてますけど、それがない時代にはそういったのが一番良かったし、占星術も、それをずっと使うっていうのの後押しをしたんじゃないかと思っています。
はい、
はい、質問ありがとうございました。
ありがとうございました。では次のメールです。
はい、
福岡県の山本さんからいただきました。特殊相対性理論、誰がどんな速度で測定したとしても光の速度は変わらないのだということです。この理論のおかげで速度によって時間と空間は相対的に伸び縮みするのだということ、そして光の速度を超える物質体は存在しないということが証明されたのですが、宇宙の膨張速度はすでに光の速度を超えていると聞いています。光のスピードを超えることはできないが定説ですが、私には膨張速度がすでに光を超えているならば、私たちもその理論を紐解けば光速を超えることが可能なのでしょうか、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。なんかよくわかんない。
物はいくら力をかけて加速しても光よりも早く動くことはありませんっていう話。
物はね、まず、
で、質量がない光であっても有限のスピードしかない。
はい、
光よりも早く情報を伝えたり物を動かしたりすることはできない。
はい、
でも、宇宙が広がるスピードは局所的ではなくて全体がこう膨らんでいるっていうのを、A 点と B 点でがどれくらいのスピードで離れているかっていうことを考えると光の速度を超えるっていうことが起きる。要は地球から見て、
要は
あっちの端とこっちの端ね、
はい、球体の、向こうとこっちがあるから、まあ場所によってちょっと速度が変わったとしても一応掛け2になるイメージとしては、だから絶対超えるってこと
だし、実際に光の速さよりも早く遠ざかっているものがある、
うん、それは自分も動いてるからじゃなくて、
そうで、実はですね、空間自体が膨張しているので、
はい、
なんていうの、私と他の天体が、なんて言ったんだろうな、力を加えて動かしているわけではないわけですよ。加速して。で、私たちから光の速さよりも早く離れている天体にもし行けたとすると、そこの周りでも空間は伸びていて、彼らから見れば私たちは光のスピードよりも早く遠ざかっている。厳密に言うと遠ざかっているので見えないんだけどね。そう、っていうのがありまして、空間の膨張は光の速さの制限は受けません。
へえ。
で、じゃあ何が光なんだよって話があるし、何がこう、スピードの何制限なのかっていうと、理屈としては、情報を伝えたり、物を届けたりするっていうのに対して光の速度を超えられないっていうふうに考えた方が正しいと思います。
はあ。
そう、だから光よりも早く遠ざかっているものは見えないんですよ、絶対。
うん。
それは光が届いてこないっていうだけではなくて、
うん、
ドップラー効果で波長が伸びてしまって、難しいんですよね。光がやってくれば、光の速さで向かってくるんで、必ず私たちのところには。
はい。
なんだけど、離れていると、それが見えない、なんていうの、光の速度よりも速く離れているものは、 私たちから見えなくなっちゃうってことが起きます。
はい。
それは物理的に、なんていうの、スピードの限界を超えてるんじゃなくて、情報伝達の、壁を超えてるんで見えなくなっちゃうっていうことが起きます。
はあ。
はい。ということで、まあ、宇宙のよくある質問として、高速以上で、はあ、空間自体が、伸びているときには離れることができます。
はい。
はい。特に、皆さんご存知の通り、均一に膨張しているとすると、近くのものはそんなでもないけど、うん、遠くに行けば行くほど早く離れていくわけですから。
うん。
ということで、見える範囲のものは光の速さよりも遅いスピードでしか離れていってないです。
うん。
はい。130何億光年だっけな、の遠くまでは見えています。その先どうなってるかはわかりません。ということでお答えになってますでしょうか。
はーい。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。では次のメールです。
はい。
ふたさんポピトさんからいただきました。ミトコンドリアは母親からしか遺伝しないため、Y 遺伝子で父方の祖先をたどるように、ミトコンドリアの遺伝子で母方の祖先をたどることができると言われていますよね。これが不思議なのです。Y 遺伝子は細胞に一つしかないのですが、ミトコンドリアは細胞内にたくさんあって、卵子から子供に伝わるのも複数のミトコンドリアがあるのですよね。すると、細胞内のミトコンドリアはすべてが同じ遺伝子を持つとは限らないのではないでしょうか。先祖の誰かのミトコンドリアに突然変異が起きたとしても、それは複数のうちの一個のはずなので、その先祖にたどり着くためには、子孫の細胞内のすべてのミトコンドリアの遺伝子を調べないとわからないことになりませんか？ミトコンドリアで先祖がどこから来たのかを調べている人たちは、検査対象となった一人一人の細胞内のすべてのミトコンドリアの遺伝子を調べているのでしょうか？といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい。
まあまあそうです。
あ、
まず、うん、ミトコンドリアっていうものは、
うん、
まあ、細胞の中にまあまあたくさんあります。で、ミトコンドリアっていう小器官ね、細胞内小器官の中にも、ミトコンドリアの DNA っていうのが、こう、人間のやつは円っていうか、環状、丸い状態なんですけど、はい、それが複数個入ってます。
うん、
なので、
うん、
細胞の中には、たくさんのミトコンドリア DNA があります。
うん、
数百とあるはずです。
はい。
の環状ね、丸いやつがね。っていうので、卵子を通じて子孫に受け継がれていくんですけど、
うん、
なのでそのグループが受け継がれていますが、平たく言うと、
うん、
グループで評価するっていうのでいいじゃないかってことになっています、
うん、
で何はともあれ、
うん、
その1個の感情のやつはコピーをされていくわけで、で、突然変異があってもそれは、直接コピーされたやつには伝わるけど、お隣さんちのミトコンドリアのやつは、うん、違うコピーをされるっていうことになっているんで、なので、ミトコンドリアの感情の DNA が1個あれば、うん、そのお母さんとのつながりが分かるっていうのではなくて、ミトコンドリア DNA の集団を評価して、このバリエーションがあるのは、この、子孫と親の関係、要は、お母さんとお母さんとそのまたお母さんという関係が分かるっていう形の分析をしているので、
うん、
最終的には問題になりませんと。あとは、同じやつの、コピーが複数個あるんで、
うん、
細胞核の中の、ミトコンドリアよりもその残りやすいっていうのもあるようです。
はい。
はい。何が言いたいかというと、古い、腐ってしまったような体とかから、各 DNA よりもミトコンドリア DNA の方が見つけやすいってことがまあまああるそうです。ということで、ミトコンドリアが複数あってもグループとして扱うので問題ないっていうのがお答えになります。
はい。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。では次のメールです。一休さんからいただきました。1月の質問の時に出ていた、リュウグウから持ち帰った石から 何がわかるのかという質問から疑問に思ったことがあります。どれくらいの大きさにまで小惑星が集まると、地球のコアのようにドロドロとした高温の物質が出来上がるのでしょうか。隕石が単に集まるだけでは、ひっつきもせずに高温になるようには思えないのですが、また木星より外周を回っているような巨大惑星は、どうして岩石惑星ではなくガス惑星なのでしょうか、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ですね、ちっちゃい小惑星同士がぶつかって、
はい、
運動エネルギーで熱くなってっていうのもあるんですが、
うん、
それってそこそこというかすぐ冷えちゃうんですよ。
うん、
どんどんこう外に逃げていくからね。
うん、
ってことはどういうことかっていうと、今地球の、中が暖かいのは、実は初期にぶつかってドロドロになったから暑いわけではなくて、
うん、
地球の中にあるウランとかの放射性物質が出す熱がこもっていて暑いんです。
うん、
つまり、大きさもある程度はあるんですけど、それは放熱が大きくなればなるほど放熱が悪いんで、
うん、
ある程度大きくないといけないっていうのがあるんですけど、熱が出るのはたくさんのものが集まったからではなくて、はい、ウランのような、放射性物質がある熱源にそもそもなるものが、たくさん集まったから、ドロドロしていて、月も、月も多少あったみたいなんですけど、月はぶつかった時の、熱でドロドロしていて、今はもう、中の方は冷えてるとか溶けてるほどの暖かさはないようです。
じゃあ月はもう中の中まで塊なんですか。
固まってる。でもね、月にも、地震みたいなものがあって、
うん、
地球が揺れるから地震だとすると月は月震になるんですけど、
ほう、
地面が揺れて地震だったら、まあ、月の地震でいいんですけど、
アースクエイクって言わないでムーンクエイクって言
わないで、そういうこと
ほうほう
っていうのはあるようなんで、
うん、
地殻の変動はあるようなんですが、地球のようなダイナミックなものはもうないのです。
消えちゃったわけですね。
そうで、やっぱり古くというか燃料、
うん、
放射性同位元素もだんだんなくなっていくので、だんだん冷えていってしまうんで、どのくらいのものがこう集まってきたかっていうのと、どれくらいこう放熱が悪かったのかっていうので、中まで溶けるかどうかってのは決まっているし、だんだんこう冷めてくると固まってきてしまうんで、何十億年っていうスパンで見ると、熱源は少なくなっているはずなので、どんどん冷えてきます。
そしたら、いわゆるそのガス惑星、
はい、
今呼ばれてる木星と土星、
はい、
あれはものすごい熱源があったってことですか。
今もなんか暑いんじゃないかな。
熱源があって、
はい、
少なくともガスではなく、もうドロドロのもっといっちゃった感じですよね。
あって、ガス惑星になるのは、
うん、
引力、重力がとても強いんでガスが逃げていかないわけですよ。
うん、
地球はね、どのくらいだっけな、今調べ忘れたんですけど、いつもいつもガスは逃げていってしまっていて、ある程度、
うん、
なんですけど、惑星自体がちっちゃかったり、あとはまあ、なんていうの、気体の構成にもよるんですけど、どんな元素が入ってるかっていうのもよるんですけど、元の惑星が大きくて重ければ、周りの、ガスっていうのもある程度以上は引っ張っておけるんで、外から見るとガスっぽい惑星になるのは重い惑星だけです。
で、もっと外側に 木星か水金地火木土星以降のものはそこまで重くないからガスではない。
でね、なんで内側に岩石が多くて外側にガス惑星が多いかっていうのは、一番最初にできた時の、に、もしかしたらこう、ね、木星ももっともっとたくさん集まって、
うん、
なんていうの、水素がたくさん入っていれば核融合を起こし始めたかもしれなくて、
うん、
そうすると太陽が2個になるわけね。
ほう、地球の外側に太陽、そうだね、
そう
やばいじゃないですか。
やばいかどうか分かんないですけどっていう可能性もあったりして、
うん、
なので、太陽がとっても重いのね、太陽系は、
うん、
なんですけど、それに、 引き寄せられて、捕まるっていうタイミングで、どんなものが近くまで行ってって話と、ちょっとだけ固まり始めるとその近くのものを集めて惑星になるわけですよ。で、大きくなると近所の、塵をどんどん集めちゃうんで、一つの惑星の前後というか内側と外側には他の星が集まりにくいっていうエリアがあって、今はそういうエリアを作れるものを惑星と呼ぼうと。
ああ、そうか、準惑星、なんだっけ、
その軌道で代表的にならないといけないんですよ。
ああ、なるほど。その軌道にはほとんどもうものがなくって、準惑星とかは、同じ軌道に他の星があるといわゆる惑星じゃないってことじゃなくて準惑星に入っちゃうわけね。
そうそうそうそうそ
う。
みたいなこともあったりして、今度ちょっともう少し調べて、惑星の特徴となぜそうなったかっていうお話はできるんじゃないかと思いますけど、少なくともただ単に大きければドロドロになって小さければドロドロじゃないっていうだけではなくて、今水星もね、中にはあったかいコアがある。水星は
水
金地下木の、
はい、へー、あんなに、水星はでも、
要はコアがある、ちっちゃいんですけど、中に熱いコアがあって、
中に熱を秘めてるんですね。
そうそうそう、そう。ということで、
外は父だけど、
内側にある程度の放射性物質があるっていう、岩石型惑星は、熱がこもって何十億年かあったかいままで、ある程度以上あったかければ中の、岩の部分が溶けてドロドロにこう対流するっていうことになっているっていうふうに考えられています。
はい、
はい、最初ね、ぶつかった時は、あちこちで少し溶けたような、またはぶつかって丸くなるようなことが起こるんですけど、その後も、中がドロドロなのはそういったことが、原因になっています。
はい、
はい、質問ありがとうございました。
ありがとうございました。では次のメールです。梅子さんからいただきました。先日なんとなく元素周期表を購入しました。周期表なんて高校の時以来かもしれないなぁと眺めていました。そんな時代、すっかり20年以上前の話です。おぼろげに覚えているのは、原子量、原子の質量のほとんどは原子核の重さであり、それは陽子と中性子の数で決まること。原子に含まれている陽子と中性子は同じ数のことが多いということです。なので周期表の最初の方の元素の原子量は原子番号 ×2 だったような気がするなぁと眺めていたのですが、それに当てはまらない元素が結構いてびっくりしました。そもそも原子番号1の水素は原子量が1です。確か陽子のみで中性子がないという構成だったように思います。じゃあ中性子って何でいるんだろう。原子量2の原子はないのかしら。重水素なるものがそれに当てはまるのかしら。でも重水素はなんで存在しにくいんだろうと疑問に思いました。ひょっとすると高校科学の教科書に載っているかもしれませんが、原子番号順に原子を並べても原子量の増え方は一律ではなく、1増えたり2増えたり、時には3だったりの理由みたいなものを教えてもらえると嬉しいですといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
香里さんは話が分かりましたか。で、これは実は宿題にしたいんです。
そうですか。
この、ね、陽子と中性子のバランスっていうのがありまして、
はい、
これがね、思ったより奥が深くてですね、
はあ、
結
局なんか私が習った時、
はい、
高校生、まあ、5年ぐらい前の話ですけど、
いいですよ
なんかたまたまっていうような話を聞いた気がするんですよね。なんかじゃあなんでこれはこの陽子の数と中性子の数、なんでこれはこうでこっちはこうなのっていうのに、なんかすごく規則とか法則、まあ厳密に言えばそういうのがあるのかもしれないけど、なんかたまたまですって言われたような気がして、ふーん、たまたまなんだと素直に思った気がするんですけど、たまたまじゃないの？一応そこに何らかの理由があるんですか？
あのですね、
はい、
メールの中にもあったんですけど、陽子の数で その原子の持つ特性が決まって、うん、あの物質の名前が決まるじゃないですか、
うん、
なんですけど同じ物質でも中性子の数が違うっていう同位元素っていうのがあるのね。また同位体、
はいはい、
あのよく言われるのが、水素原子に中性子がくっつくと重さが2倍になるんで、
はい、
重水素、
重水素、
陽子が1個で中性子が2個の3倍重いやつね、
お
は三重水素になるっていうのがあって、
うん、
そういうのも、あり得るんですけど、
うん、
バランスが悪いと、
うん、
要は無理やりね、陽子と中性子をくっつけると、
うん、
一瞬だけ原子核になるんだけど、
うん、
なんかこの組み合わせじゃ やってられないわって言って、うん、バーンって原子核分裂を起こしてしまって他の、原子になっちゃうってことが起きるんですよ、
うんうんうん、
でその安定性がメールにもあったようにですね、それぞれ偶数個で対を組んだ方がより安定していて、おおむねの傾向として陽子数と中性子数が同じ時に安定になって、
うん、
だから、炭素は陽子6、中性子6で12、
うん、
酸素は、8の8、カルシウムは20の20みたいなね、
うん、
みたいなのがあるんですけど、
うん、
これ安定の同位体って言ってほっといても分裂しないんですけど、はい、
うん、
中性子が増えると分裂したりするっていうのがあって、
うんうん、
ですね、同位体はたくさんあるんで、
うん、
実は、ですね、核図表って言って原子核の核に図は地図の図に表っていう核図表っていうのを調べていただけると、はい、中性子の数と原子、あ、じゃない、陽子の数と中性子の数が何個と何個の組み合わせはあり得るっていうのと、
うん、
これは安定してるっていうのが書いてある表があります。
なんか前聞いたことがあるな。
はい。でこの話はこの話で結構重いんで、
うん、
ちょっと宿題にさせていただきたいと思っています。
はい、
はい、ということでとりあえず梅子さん格図表を見てみてください。
はい、
はい、で複数の組み合わせがあって同位体って言います。
うん、
で同位体には安定するものと安定しないものがあって、安定しないものを放射性同位体といって、核分裂をして放射能を出して、2つの、原子核に分かれてっていうのをやります。
はい、
で原子核が混み合ってくると、
うん、
必ず不安定になってしまって、いくつだっけな、どっかから上の、原子は、必ずいつか崩壊するってことになってます。
うん、お今だから原子、周期表、
はい、
なんかどんどんどんどん大きなものを作ろうとしてるけど、でも結局科学、実験室での話でしかないってことね、崩壊しちゃうってことは。
うんとね、イエスでもありノーでもあるんですけど。
何のためにそんな崩壊しちゃうのを作るんですか。
あ、
なんか使えるかもしれないってこと、
単に
空いてるところを埋めたいの。
どんな原子が、存在しうるか、
うん、
でその特性はどうなってるかっていうのを知りたいっていうのと、
うん、
超新星爆発みたいな時には、
うん、
そういったものが一瞬作られているわけですよ。
うんうん、
すごい高温高圧、すごい速さで原子核同士がぶつかったりするんで、
うん、
そういった時に何が起こるかを知っておきたいっていうので研究はされていて、
うん、
香織さんの言った、実験室の中でしかできないんですかって言うけど、そうではなくて、
うん、
その宇宙の中の超新星爆発みたいな大きい宇宙イベントの時には作られていて、
うん、
だからウランとかも地球の中にあるわけですよ。
うん、
でウランみたいなものは何十億年もすると全部崩壊してウランではなくなってしまうんですけど、
うん、なるほど。あ、そうか、だからそういう性質が分かればその長期的な経過も分かるし、それによる影響みたいのも分かるけど、何があるかが分かんなければ何も分からないってことか。だから
そうっていうのと、ですね、核図表を調べていただくと、
はい、
存在するかもしれないエリアっていうのがまだまだ広がってるんです。
うん、
でもそれってどんな性質を持ってるか分からなくて、
うん、
まだまだね、そのなんでこの辺に、人気がある数があるかとかは、仮説はあるけど仕組みは分かってない、
はい、
みたいな話をまたします。
はい、
はい、ということで触りの解説だけでしたけど、そんな感じがお答えになっています。
はい、
核図表と同位元素です。で地球上には、はい、同じ元素が違う安定した元素が集まって、例えば炭素だったり、例えば 水素だったりカリウムだったりカルシウムだったりってなってるんで、
うん、
あのそれの出現率の合計の平均で、あの、標準的原子量っていうのは決まるんで、
うん、
だから C、炭素は66が安定だとかって言いましたけど、
うん、
6と6じゃない6と7のやつとか6と5のやつとかあるのかな、
うん、
っていうのもあるんで、その辺が地球上にどのくらいずつあるかっていうのも Wikipedia とかにも載ってるんで調べてみると面白いと思います。
はい、
はい、ということで、ちょっと中途半端ですけどそんなお答えにさせてください。
はい、
次のメールいきましょう。
では次のメールです。ダンゴムシさんからいただきました。コロナワクチンは本当に効くんでしょうか。副反応が気になります。治療薬はいつできますか。いつ頃収束すると思いますか、といただきました。
はい、あと次のメールも一緒に読んでもらっていいですか。
はい、ひでせりさんからいただきました。もうじき新型コロナワクチンの接種ができそうですが、このワクチンの保管温度はマイナス70度だととんでもなく低温です。冷凍すれば良いのであればマイナス10度もあれば十分のように思えますが、なぜこんなに低い温度でなくてはならないのでしょう。またマイナス20度程度でも良いワクチンとの違いは何でしょうか、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
まずですね、
はい、
audiobook.jp っていうサービスに聞き放題っていうのがありまして、
はい、
そこでですね、ボイニッチの科学書っていうポッドキャストをやっている、
うん、
おびおさん、
はい、
という方が、うん、新型コロナウイルスに関する最新情報っていうのを毎週上げてくれています。これがね、結構役に立つので、
はい、
そこで、あの、ワクチンについて細かく説明している回があります。
うん、
それをぜひ、無料で聞く方法はないのかもしれないけど、少なくとも、今、あの、オーディオブックの聞き放題に登録してないんであれば、登録してすぐは1ヶ月、28日間かな、無料で、うん、そんなプロジェクトでも発行している、60日間というか、追加30日分の無料クーポンを使うと2ヶ月間聞けるんで、うん、新型コロナウイルス感染症の最新情報っていうものを聞いていただくと、うん、この辺のワクチンについて細かく説明している回があるので、そちらを聞くのがひとまずはおすすめなんですが、そういうのもあのちょっと良くないのでお答えをします。
はい、
受け売りなところもあります。
うん、
まずですね、今あのマイナス70度に冷やさなきゃいけないって言ってるやつは、
はい、
メッセンジャー RNA ワクチンっていうタイプの新しい種類のワクチンのです、うん、でワクチンの基本は体の中に毒性がないけど、
うん、
今流行っているウイルスのふりをするものを入れるっていうのがワクチンなのね。
うん、
そうすると体は、変なの来たからやっつけてやるぞって言って、
うん、
こう練習試合をするわけですよ。
うん、
そうすると次に来た時にすぐに対応ができるようになるわけね。
うんうん、
こいつをやっつける方法を体得したぞっていうことで、
うん、
まあ、方法はだいたい種類はたくさんあるわけじゃないんだけど、
うん、
っていうのができるんでワクチンの接種をするし、うん、2回接種するのは1回練習試合をしてもう1回来ると本気になるとかっていうのがあって2回接種したりするんですけど、
うん、
なので、毒性を弱くしたウイルスを作るとか、
うん、
そのウイルスと同じふりをしてるけど毒性がないものを、人工的に合成して作るとか、うん、っていうのをやっているんですけど、
うん、
ずっと研究はされていたんですけど、これまで実用化されていなかったメッセンジャー RNA ワクチンというのが今回使われている、マイナス70度にしなきゃいけないもので、
メッセンジャー RNA ワクチンっていうのは今回のコロナウイルスが初めて なんですね。
今回のコロナウイルス用のやつが初めて実用化されたそのタイプなんです。
ほう、
これはメッセンジャー RNA っていうのを体の中に送り込みたいんだけど、
うん、
壊れやすいんです、
うん、
なのですごく低温にしたいんですけど、
うん、
水の中に入れると、凍ってしまってそれも、メッセンジャー RNA を壊してしまうので、
うん、
温度を低くしても凍らないような物質とメッセンジャー RNA はワクチンを、あ、 RNA ワクチンじゃないや、メッセンジャー RNA を一緒にして、
うん、
いくつかの混ぜ物をして、 それをまた体の中で取り込まれやすいような油で包んで、うん、みたいなものを注入するのが新型のメッセンジャー RNA ワクチンです。そうするとメッセンジャー RNA ワクチンを体に入れると、
はい、
細胞の中にそのメッセンジャー RNA が取り込まれて、
うん、
新型コロナウイルスの、外側の突起、
うん、
のとこだけを作り出して、
うん、
それを体中にばらまくと敵の家紋がやってきたと、なんとかっていうのがやってきたっていうので、こいつを攻撃しようぜっていう準備をして、次に毒性のある新型コロナウイルスが体の中に入ってきた時に早く対応ができるっていう風になるっていうのが、ワクチンが効くっていうことね。で、理屈ではそれがすごくいいわけですよ。
はい。
弱毒化したウイルスって怖いでしょ？なんでかっていうと、
うん、
強毒化する可能性もあるわけですから。
ほう。
ちょっと、変化して。
うんうん。
なんですけど、メッセンジャー RNA ワクチンは本当に部品の設計図だけを入れて、
うん、
毒を作るとことか、それが体中に蔓延するっていうのがなく、特徴的な部品を作るメッセンジャー RNA だけを入れるっていう、すごい計算されたタイプのものなんで、
ほう、
これまではそれを壊れないようにして、うん、なおかつ体の中で細胞にまで取り込んで、うん、たくさんその部品を作るっていうのがなかなか成功しなかったのが、今回のやつはいろんな技術革新も含めてタイムリーに実用化ができて、うんうん、アストラゼネカのやつが有名なのかな。
アストラゼネカも、あれ、
ファイザーか。
ファイザーですね。
ファイザー
のやつが有名なのかな。アストラゼネカはそこまで温度下げなくていいやつだと思いました。
そう。なので、メッセンジャー RNA ワクチン系統のやつは、マイナス何十度っていうタイプが多くて、
うん、
そうじゃないやつは冷蔵庫ぐらいで平気っていうのが、従来のワクチンとしてありますと。
はい。
で、中国とかロシアで作ったやつは、従来タイプと同じようなスタイルのワクチンじゃないかな。はい。
うん、
で、
はい、
うん、ダンゴムシさんの本当に効くんでしょうかってありますけど、本当に効いてるようです。
どこでしたっけ？イスラエルだかがかなりもう接種が国全体の 3,4 割もいってるんでしたっけ？
そうですね。だとそのくらい人が揃うと、
かなり発症率は抑えられてるっていう、
統計的に低いっていうのが、
そうですね、
出てます。
あと副反応も、どうしてもネットとかで、ニュース何か疑わしいことがあるとドーンと拡散されて出てくるので、すごく多いような印象はあるんですけど、少なくともイスラエルの、副反応は、ゼロではないけど決して多くはないっていうような感じみたいですけどね。そうですね。
アメリカでも今日現在で亡くなった方は多分いないんじゃないかな。ワクチン接種の副反応で。
ファイザー製なのかしら、イスラエル打ってんの。
イスラエルはどこだっけな。ちゃんと調べてないです。
で、私もなんかチラッと見てただけだけど。
まず一つ目、ワクチンを打つと、抗体を作る、つまり、
はい、
準備をするので、熱が出たり、ちょっと不調になったりはします。それは仕方がないです。なんでかっていうと、攻撃されたんで、それに備えなきゃっていうことなんで、ちょっとした風邪でも熱が上がると同じように、熱が上がったりし、あとは、だるくなったりはします。で、それ以上に、病的入院しなきゃいけない、また命に関わるっていうような副作用は、ゼロでにはなりません。でも、10万人とか100万人のうち数人っていうレベル。で、今回のやつは何で副反応が起きるかっていうと、その最終的に体に取り込まれやすいように、油で包むんですけど、その油のアレルギーっていうのが最も多くてほとんどなんですよ。で、メッセンジャー RNA を細胞の中に取り込んで不調になったっていうのは一件もない。なので、すごいこう、なんていうの？ピュアなワクチンで、なので、アレルギーを持ってる人は、控えましょうみたいな話はされてるんで、その辺は心配した方がいいかもしれないですけど、基本的に、メッセンジャー RNA ワクチンっていうのは、副反応は低いし、予想がつきやすいっていうものになっていました。
はい。
はい。治療薬がいつできるか分かってません。
そうね。そもそも、風邪じゃないですか。
そうです、風邪の一種ですね。重い風邪で、うつりやすい風邪ですけどね。
そう。だから、特効薬っていうのは、できるに越したことはないけど、どうなんですかね。
はい。で、収束は、
うん、
私はこれはちょっと無責任に言うつもりはないんですけど、うん、3年ぐらいすれば収束はするんじゃないかと思います。
うん、私の知り合いは、まあ、だんだん弱毒化してきて、
はい、
最終的には風邪、いわゆる普通の風邪だからインフルエンザみたいな感じで、
はい、
毎年、ワクチンを打って予防する、
はい、
そういうかかっちゃうとちょっと大変だけどっていうようなものになっていくんじゃないのかなっていう話をしましたけどね。
なので、
じゃあそれがいつっていうのは分かんない。
そう、収束するっていうのはなくなるわけではなくて、
うん、
日常生活とで、それがあっても暮らしていけるっていう状況だと思いますけど、
うん、
もしかしたら毎年ワクチンを打つのか、それともそれをある程度続けると、ほとんどいなくなるのかは分からないです。
はい。
はい。私は、副反応は、恐るるに足らずとは言いませんけれども、
うん、
統計的には十分安全だと思います。でもゼロにはならないと思います。
はい。
はい。なんていうの？10億円の宝くじが当たるよりは、確率は高いと思うけど、
うん、
なんだろう。1年間、道歩いてて、車に当たるよりも確率が低いぐらいだと思います。
ほう。
はい。
ほう。なんかちょっと安心したかも。
はい。ということでお答えになってましたでしょうか。はい、質問ありがとうございました。
ありがとうございました。では次のメールです。マサさんからいただきました。交流電流、電圧についてずっとモヤモヤしております。発電機などの三相交流、交流だから電気の流れがプラスマイナス入れ替わるということは理解できます。車などの発電機がそうですが、交流を整流して直流にして、でも整流するダイオードまでの長さはおそらく1メートルにも満たない。下手したら発電機にそのまま整流するための装置がついているから数十センチかも。そんな長さでプラスマイナスの電気の流れが入れ替わるのはなんとなく理解できますが、しかし家庭まで届く電気ってどうなんでしょう。発電所から下手したら数百キロ、そして6万ボルト近くですか。それを変圧して最終的に100ボルトにしている、この数百キロの区間はどうなっているんでしょう。三相交流ならばプラスマイナスが入れ替わってる。1秒に50回も電気の流れがあっち行ってこっち行ってといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ですね、
はい、
交流っていうのは、
うん、
電流や電圧が1秒間に50回とか60回とか行ったり来たりするっていうので、
はい、
水道管を思い浮かべてもらうと、
うん、
例えば10キロの水道管があって片方から水を入れて、
うん、
その水が反対側から出てくるまでってやっぱり10キロあれば、
うん、
何分もかかるじゃないですか。
時間かかりますね。
そう、でも水をぎゅうぎゅうに詰めて、
うん、
片方から水を突っ込めばもう片方からすぐに出てきますよね。
流れる前にもう準備をしておくってことですね。
そうで、電線の中には電子がたくさん入っていて、
うん、
片方から、高い電圧をバンってかけると、
うん、
そのかかったっていう、パルス状のというか急に電圧が上がるわけですから、
うん、
それが圧力、電圧が伝わっていくのは光の速さの半分ぐらいのスピードで伝わっていくんですよ、
うんうん、
で電線の端に入った電子がもう片方に出てくるまではすごい時間がかかるんだけど、
うん、
水と同じように片方から押せばもう片方から出るって思っていただけると分かりやすいと思います。
はい。
なので発電所で、うん、電圧を上げてギュッて押したやつは変電所まで、1秒とかかからずに、1秒とかかからずにもっともっと短い、時間で伝わります。
ほう。
はい。中の電子自体がとっても速く動いてるわけではないです。水にを、送るときに圧力が伝わっていくように伝わるんで。
はい。
なので、遠いのは気にしなくていいです。
ほう。
ということで、数百キロぐらいは何の問題もありません。
はい。
はい、これがね、雨どいの中を流れる水っぽとかみたいに、こっちからジャジャって流したら、うん、ザーって流れていくと思うと、とっても時間かかる感じがしますけど、ぎゅうぎゅうに詰まっている、うん、水道管だと思っていただけるとうまく、なんていうの、想像がつくんじゃないかと思います。よろしいでしょうか。
はい。
香織さんもよろしいですか？
ダメ。
眠いからでしょ。
うん。
はい。ということで、交流はそんな形で伝わります。
はい。
はい。
たくさんメールで交流したいですね。
はい。
はい。では次のメールです。タオル1枚常備さんからいただきました。1月9日の新潟の大雪の日に、コンビニの駐車場で四輪駆動の車でスタックして脱出できなくなりました。後ろを押してもスコップで掘ってもダメでした。結局助けていただいた方が前輪左のタイヤにタオル1枚引いてすぐ脱出できました。横滑り防止装置 ESC の機能をオフにすれば良いことを忘れていました。質問ですが、これで本当に切られるものですか？理由を教えてくださいといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。この少なくとも、ラジオネーム、
はい、
タオル1枚常備っていうのは今回のことがあって車の中にっていうことでしょうね。
はい、
はい、車の中に常備しているそういう必要のものってあります？
傘。
ああ、傘ね。
あとジャンプケーブルっていうあのバッテリーの充電もらうやつぐらいかな。香織さんは何かありますか？
まあ、傘を持っていて、お茶が1個入ってる。あとは、まあ、ジャンパー的なちょっと防寒具ぐらいですかね。
で、話を戻すと、
はい。
抜け出せなくなるときって、
うんうん、
タイヤが回ってスリップしちゃうとき、
うん。
で、まず、車には、エンジンとタイヤがくっついていて、タイヤがぐるぐる回る力で脱出するわけですが、
うん、
スリップをした時にどういう挙動をするかっていうと、何にも普通に、なんていうのかな、標準的にタイヤをつなげると、
はい、
タイヤが一つでも回っていれば、一番軽く回るとこだけ回って、残りは回らないっていうことが起きるんですよ。以前、デファレンシャルギアって説明をしたことがあるんですけど、要は、エンジンをかけてタイヤを回そうとして、3輪分を例えば手で止めてしまって、手じゃなくてもいいんだけど、
うん、
残りの1輪だけフリーにするでしょ、
うん、
そうするとそのタイヤだけぐるぐるぐるって回るっていうことが起きるんですよ。そうすると滑りやすいところに入ると一番滑りやすいタイヤがぐるぐる回るのね、
はい、
空回りしちゃうんです、
うん、
っていうのをやんなきゃいけなくて、一番滑りやすいタイヤが一番滑りやすいタイヤがグリップをするようにしてあげないと抜け出せなくなる。で、それを防ぐために、
はい、
デフギアを全部ロックしちゃうっていう機構がついているものもあって、そうすると他の、タイヤがどうあろうと必ず全部のタイヤを動かすっていうことが起きる。そうするとどれかが引っかかればちゃんと抜け出せるっていうのが起きるんですけど、そうすると、デコボコ道やアスファルトの道でカーブをするときに、タイヤごとに回転スピードが違ったときに、うまくいかなくなっちゃうんで、普段は、それぞれのタイヤが違うスピードで回っても大丈夫なようにできてるんですけど、それが、悪さをして、スタックしたときに抜け出せなくなっちゃうんですね。で、もう一つ、横滑り防止装置っていうのは、空回りした、タイヤを止めるように動くことがまあまあ多いっちゃ多いんですけど、なんて言ったらいいんだろうな。なるべくタイヤを滑らせないようにするのね。だから、スリップしにくくするのを、力を弱める方向にばっかり、制御するっていうのが多くの、横滑り防止装置の、機能なので、
うん、
スリップし始めた時に、スリップしないように、他のタイヤを回すんじゃなくて、スリップしないように、なんかな、スピードを落とす、タイヤを止める方向にしか効かなくなっちゃうんで、ESC っていうのをオフにした方が抜け出せることがありますっていうのがあります。なので、各車のマニュアルを読んでですね、スタックした時にどう対応するのがいいのかっていうのは学んでおいた方がいいと思います。で、何はともあれ、一番ツルツル滑ってるタイヤがグリップするようにするのが、はい、とりあえず分かりやすい抜け方なので、その助けてもらったタオル1枚とか、毛布をかませるっていうので、一番滑ってるタイヤが引っかかり始めれば抜け出せるってことがまあまあありますということです。こんなのでお答えになってますでしょうか？
はい。とりあえずタオルは入れておきましょう。
はい。
では次のメールです。 マリサさんからいただきました。最近のスマートウォッチはかなり進化しており、血中酸素濃度、血圧、心電図関係もモニターできるそうです。あんな小さな機械を腕にはめただけでどういう原理で測定しているのでしょうか、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。最近心電図の機能が日本でも認可されてアップルウォッチで使えるようになったってニュースはありましたね。
はい
ね、結構普通の人にはそんなに恩恵はないのかなとは思うんですけど、もともと持病を持っている人とかっていう意味では非常に、なんていうかな、よくずっと心電図異常があるわけじゃなくて、なんかのタイミングでちょこっと出て、で治って病院受診した時には何もないって人いるじゃないですか、
うん、
でそのためにホルター心電図って24時間心電図、簡易心電図をつけっぱなしにしてデータを取って調べるっていうのがあるけど、そこが気軽にできるようになるってことですよね。
そうそう、心電図はね。
ね。
で、今も心拍数は取れるものが多くて、
うん、
で、ほとんどのセンサーは血管の色を見るっていうタイプが多いです。
色。
ただね、血圧はものによるんですけど、しっかり抑えてっていうのもあるんですけど、血中酸素濃度とか心拍数っていうのは、うん、どんな色、
うん、
血の色って酸素が多くなると赤っぽくなるんですよ。
はい。
で、酸素が少なくなると赤っぽさが、茶色っぽくなるっていうのかな、
うん、
っていうのがあるので、そこの色をしっかり見れば酸素がどれくらい入ってるかがわかります。
うん、
あとは心臓がドクンドクンって動くと血流が少しずつ変わるんで、血管を外から色を見ていても色の変化が、特別なライトを当てて、それから返ってくる光の特定の波長を見ると、その血がなんていうの、どれくらいの赤さで、
うん、
どれくらいの量がてか正確に量の変化ね、
うん、
するかっていうのが分かるんで、心拍数や酸素飽和度、
うん、
みたいなのが測れて、
うん、
で血圧はそこから類推するのもあるんですけど、うん、しっかりしたやつは、血管を抑えてドキドキするパルスを取って、測るっていうスマートウォッチもあるようです。そう、血圧測るのはね、圧力をかけて、行って、すごく圧力をかけたところがだんだん緩めていって、心拍が取れるところで最高血圧、だんだん緩めていってまた心拍が取れなくなるところで最低血圧を見るっていうタイプなんで、
はい、
それをしっかりやるっていうスマートウォッチもあります。
どんどんね、機能も増えていってて、あと例えば、血圧だけを測る機械は昔からっていうのかな、あったし、
うん、
血中酸素飽和度を簡単に測る、指先にクリップつけて簡単に測るっていう機械もあったしっていう、一つ一つは、まあ、当然あったじゃないですか。
で、そうですね、病院に行ったりすると、私もなんだっけ、心臓の検査をする前には指にはめられたよ。
そうそう、でそれが単に、まあ、小さく小型化して、あとはもしくはいわゆる病院にあるようなものとはちょっと違う測り方かもしれないけど、それがいわゆる時計型のバンドのもので測れるようになったっていうのプラス、いろんなデータを一元的に取れるようになったってことじゃないですか。そのスマートウォッチという一つのものを中心にして、あれも取れる、これも取れるってなると、全部をそのリンクさせて、例えばさっき言った、心電図異常っていうのも、例えばホルター心電図だったら、じゃああなた3時20何分に何してましたかっていうことになるじゃないですか。ここちょっとなんか心電図おかしいんですと、
うん、
っていうのが心電図だけ見ると分かんないけど、いろんなデータがこれでスマートウォッチで取れると、そういうその生活習慣、生活とかと合わせていろんな機能が見られるようになってくるのかななんて思って、
今はね
便利になってくるんじゃないかなと。歩いてるのか、ただ一つ一つ取れるじゃなくて、
あ、そうそう、歩いてるのか、ね、階段上がってるのかみたいなことも分かるんで、
加速度センサーみたいなの使ったりとか、あと何、気圧計
で階段分かりますね。
ねえ、だからそういうのを使うと、 なんかあなたいつもこのタイミングでなんか心臓ドキドキしてますけど、ああそこしんあの階段を登ってる時ですっていうのが、結局自分が思い出さなければ分かんなかったかとか、他のデータもスマートウォッチだと取ってるからパッと分かりやすくなって、
血糖値とかも色で分かるようになるのかな。
血糖どうなんで、血糖は今まだ針刺してますよね。
そうなので、もう一回質問に戻ると、あの光を当てて、特殊な光を当てたり特殊な光センサーで見ることで血の動きを見るっていうのとか、あの電極的なものを仮に当ててとかっていうのを組み合わせて、いろんなものを見ています。
はい。
で、血圧は多分、正確なやつは、実際に圧力を加えて心拍を見るってことをやっていますというのがお答えになります。
はい。
で、香織さんの言ったように総合的に24時間監視ができるっていう機械が小さくなるっていうのと、
うん、
即座にこうスマホみたいなところに、データが飛ばせてクラウドで管理できると、うん、例えば、スマートウォッチで人が倒れたっていうのを感知するっていうのができるだけでなく、うん、その前5分間その前1時間どんな行動してたかとかもわかるんで、もしかしたらそういうところまで活かして治療が素早く正確になるといいんじゃないかなと思います。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。では次のメールです。たけさんからいただきました。仕事の作業着に着替えていると、地球に優しいのマークとともに、再生ペット繊維 50% 以上という記述がタグにありました。この作業服はペットボトルの再生品かと少し驚き、ある意味では繊維の先端技術で作られているのかと感心していましたが、実を言いますと、この作業服が汚れが落ちなくて困っています。油とほこりの汚れです。洗剤の部分塗り、たわしでこするを幾度となく繰り返しても落ちません。洗濯機で洗うとなぜ汚れが落ちるかと宣伝を見たことがありますが、水流の力で布がくねくねと波打つことにより繊維が広がり、そこへ洗剤が入り汚れを浮かせると聞いています。水流によるもみ洗いです。このペット再生繊維は水流にあり繊維が広がることはないのでしょうか。それともペット繊維は油と相性が良くて繊維に油が溶け込んでしまうのでしょうか。原理はともかくとして良い洗濯方法はないものでしょうか、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
多分ね、ポリエステルになるんじゃないかと思うんですよね。
ほう。
あのペット再生だと。
ほう。
で、油系の汚れと、あの、うん、仲がいいというかですね。
うん。
浸
水性じゃなくて疎水性っていうの？浸湿性？浸油性？
そうっていうのがあって、たまに注意書きで書いてある逆汚染って言って、
うん、
すごく汚れてるものと一緒に洗うと、うん、ポリエステルの、布が、汚れを吸ってしまって、
うん、
洗濯してるのに汚れちゃうってことが起こったりします。
へえ。
なのでポリエステルは汚れを、まあ、溜めやすいっていう特徴があるんで、
うん、
ちゃんなんていうの、正しい、洗剤の量を使って、
うん、
汚れがたくさんあるときには他のものと一緒じゃなくて少なめの、洗濯物を十分な水で洗うっていうのをやらないといけないんじゃないかと思います。
ほう。じゃあ本当に落ちにくいんですか？
なんだろう、ポリエステル、特徴とかっていうので検索をすると、
うん、
あの強くてなんていうの、丈夫な化学繊維とかで、型崩れしづらくてシワになりにくいとか軽くて丈夫ってあるんですけど、
うん、
毛玉ができやすいとか静電気が起きやすいっていうのと、並んで汚れが溜まって黒ずみやすいっていう風な特徴が書かれています。
ほう。
なので、ポリエステル製のワイシャツは襟汚れが溜まりやすいとか、
うんうんうんうん、
で多分、油と一緒になってる汚れが、落ちにくいんじゃないかと思います。っていうことがあるんで、ぜひですね、その辺を、気にしつつ洗うとか、部分汚れ、
うん、
襟とか袖については、スポットでね、濃いめの洗剤をつけたりして、 洗剤原液を多めにするとかっていうので、やるといいんじゃないかと思います。
なんだろう、ドライクリーニング的な方がいいのかな。ドライクリーニングって水使ってないだけで実は油で洗ってるんだっけ、
というか水は使ってなくて溶剤で洗うっていう方がいいのかな。
溶剤、油ってわけじゃないのか。
そう、あの布は溶かさないけど汚れは溶かすっていう溶剤で洗うんですよね、
うんうん、そういうものだったらいいのかな、まあ、かといって家庭でできるものじゃないのか、う
ん、でプリエステルは水はほとんど吸わないはずなので、
うん、
そうなのでうまく付き合わないと、なんていうの、油系汚れはくっついたまま、ちょっとこすったぐらいじゃ取れないってなっちゃうことが多いようです。
ほら、
はい、なので、多分ねポリエステルだと思うんですよね、ペットの耐性って、
うん、
はい、で結構たくさん使われているので、あのシワになりにくかったりね、熱に強かったりするんですけど、ぜひあのその辺に気をつけて、色移りや、汚れ落ち、
はい、
っていうところに気をつけて扱っていただくといいと思います。
はい、
あのね、水の中にずっと入れておくと、
うん、
他の汚れがやってきて、
ほう、
あのポリエステル君の方に仲が良くて、うん、水と仲が悪いっていう汚れがポリエステルに吸着されてしまうってことらしいので、うん、なので汚れがひどいものと一緒に洗わないようにしましょう。
はい、
でなるべく洗濯機の中に放っておかないで、洗い終わったら早めに干しましょうというところですかね。
はい、
はい、ということで、さっぱりと洗えるといいですね。
ね、まあ、作業服ってことなので、まあ、汚れてもいい服といえば汚れてもいい服なんだけど、でもね、洗濯してんのに落ちなかったら悲しいですよね。
そうですね、お洗濯気をつけましょうね。
ね、
お洗濯も料理もどっか理科だからね。
そうで、洗濯とかそこら辺の理科っぽいのって、あの洗い方、洗剤、
はい、
お風呂上がりとお風呂汚れのを、何で落とす、洗うか、
皮脂のものとか、
そう、石鹸カス、まあいろんな汚れがあるじゃないですか。
はい、あります。
石鹸カスがあり、いわゆる皮脂油系があり、あとは油垢、
はい、
がありって言って、でそれぞれが何であるかが分かれば、どういった洗剤を使えばいいっていうのが選択できて、なんだっけ、あのナチュラルクリーニングって、まあ言うのかな、いわゆる、重曹だったりクエン酸だったりっていうもので、
はい、界面活性じゃないって意味ね。
そうですね、はい、そういうものでも、その汚れの性質を分かってで選択して使う、それを選んで使うと、ある程度しっかり汚れは落ちるよっていうのが科学だなと思いましたね、
うん、あの家庭科と科学の相性がいいはずだっていうので。
そうだからね、この間、鏡の水垢を取りました。
お
ー、それは、クエン酸か、
うん、
クエン酸をキッチンペーパーにピタピタに浸して、そのままペタッと貼って15分20分30分、まあ、そのくらい放置して、その後こすって落とすと綺麗になりましたね。
皆さん、あのお役立ち資料を見つけてチャレンジしてみてください。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで今日はこれで時間切れかな。
はい、
残り答えられなかったご質問の方、申し訳ありません。
申し訳なかったです。
はい、ということで、この辺にしたいと思います。そんな理科の時間では、特にね、質問は、お答えしたいと思うので、皆様からの質問のメールをお待ちしております。もちろん、はい、番組への、感想、コメントなどなどお送りください、うん、メールの送り先は lika@0438.jp rika@0438.jp です。また、私たちの、グループ、そんないプロジェクトでは、そんない .com、sonnai.com というウェブサイトを運営しておりまして、そちらのそんない理科の時間のページからのフォームでもメッセージを送っていただくことができます。ご活用ください。
はい。
時間がないので細かいところは端折りまして、もうすぐ400回になるんですが、ちょっとした何かができるんじゃないかと思っていますが、まだ検討中でございます。
はい。
はい。多分次回ぐらいにはご案内できるんじゃないかなと思うので。
じゃあ次回の次回じゃないですか。
そうです。ということで、そんな理科の時間398回お送りいたしましたのは、吉安と
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。